五理解第49節。信心は愛縁権。不思議と縁を受けながら、妙が、かっこ、信心の喜びにも触れずに縁を切っていく人。不気繁盛のもとにもなる。おかげも受けられるのに。惜しいことである。悲しいことである。妙が栄える不気繁盛。師匠が不思議と縁を受けながらと教えておられますが、その縁を受ける。さあ、誰に縁を受けるのか、誰と。いや、まあそれは師匠ということだと思いますけれども、どういう師匠に縁を受けるか。ということで、その信心の稽古の仕方、あり方も変わってくるのだと思います。今朝、ある腰を痛めているという方のお願いをさせていただいていましたら、その方のところに何か背の高い大きな男の人が訪問しておられるというのでしょうか。そこから訪問して出てきておられるような情景をいただきました。ああ、これは神様がもうその方のところに行って助けてくださってあるのだな、という感じがいたしましたね。私の師匠、大坪宗一郎氏の元で信心の稽古をさせていただいておりますと、こういうお働きをいただけます。師匠が、師匠と神様との間に何かパイプのようなものが通っていて、そのパイプを通して神様から流れてくる。その師匠に流れてくるものが、やはり師匠のもとで信心の稽古をしておる人たちにも同じようなものが流れてくる。ですから、ここでは神様がその人々に直接共同をくださるような、そういう働きがあると、おっしゃられたことがあります。私どもにそのお得があるとはとても思いませんけれども、師匠の徳の傘の中で、その師匠がいただいておられる神様からお知らせをいただくというようなことが、やはりそのご信者さんの上、弟子たちの上、修行生の先生方の上にも同じように流れてくる。神様がお知らせを直接くださってご共同してくださるということなのですね。これはやはりある師匠のもとで修行させていただく、その師匠のもとで稽古をさせていただくから、その師匠と同じような、まあ待遇というのでしょうか、扱いというのでしょうか、そのお働きをいただくことができるということなのですね。ですから、大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただくと、そういうふうに神様から直接お知らせをいただき、信心の稽古をさせていただくことができる。それもどちらかというと、その信心があるからお知らせをいただくというよりも、むしろ信望力がない人、神様のお知らせをいただかなければなかなか信心が進まない人、そういう方の方がどちらかというとお知らせをいただきやすいようですね。これは師匠のもとで信心の稽古をしている人に対して、物に対してですね。もう この人は何も言わなくとも黙々と信心の稽古をするとか、辛抱力がある人だという人にはあんまり神様からお知らせが下がらない。むしろ神様からのお知らせがあろうがなかろうが、そのちゃんと辛抱するところは辛抱する。それができる人には別にお知らせを下げる必要がないからですね。これは一言言わなければ、神様が一言話しかけなければなかなか辛抱ができない、一言話しかけなければなかなか信心になれないという人に対してよくお知らせをくださるようですね。よく信徳がある、信徳がある、なければ神様からのお知らせなどいただけない。普通では神様からお知らせをいただくことなどはできない。それこそ信心のあるものでしか、よほどの信心のあるものでしか神様のお知らせはいただけない。というようなことを言われることもありますけれども、こと師匠のもとで信心の稽古をさせていただいていると、それは当てはまらないようですね。むしろ、なかなか信心になりにくい人の方が、神様がより語りかけてくださるということもあるようですね。まあ、いずれにしろ、神様が直接お知らせをくださって、信心の稽古をさせてくださるというのが、師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいているものの、まあ一つの特権とでも言うのでしょうか、一大特徴であると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。